おはようございます。兄弁先生が帰ってきましたのでお帰りなさい。教会としても、ね、はい、皆さん暑くはないですか？大丈夫ですか？はい、だんだん暑くなってきましたね。暑くなっていく季節に入りました。同時にこう湿気がひどくなっていきますが、入ってますかね？聞こえてる？はい。いや、私の声は通ってると思いますけど、なんか今下のスイッチは入ってるよね。全部スピーカーの、はい。はい、今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様感謝します。そこにシェフ様が共にいてくださることを信じて褒めたたえます。一緒にイエス様のお言葉を受け取っていきましょう。神様は語ってくださる神様です。そして私たちが聞くことを願い求めていくならば、必ず私たちに分からせてくださる。神様が何を語っておられるのかを分からせてくださいます。ですから期待して祈り心でこの時間をさらに過ごしていきましょう。考えさせて語り継げるという題をつけさせていただきました。私は教会の責任を取りなさいと神様に言われてから、教会は何をしたらいいんだろうということをしょっちゅう考えてきましたし、牧師と呼ばれる存在は何をするべきなのかもしょっちゅう考えてきました。今の私は皆さんの前でこうして立ってお話をしたり、あるいは他の教会の奉仕をしたりする中で、一つの大事な務めが皆さんに考えるという癖をつけてもらうことだと。で、皆さん、私たち人間はいつも考えてるんですよ。考えることなく考えてるんです。で、考えることなく考えるのが一番こうもったいないっていうか、危ないっていうか、そういうことなんだなと思うようになりました。いつも考えてはいるんですが、どんな基準で何を考えているかっていうところが問題なんですよね。で、聖書を読んでいくと言うまでもないんですけれども、神様は私たちの考え方に語りかけておられるんです。で、考え方を新しくしなさいって言ってるんです。ローマ人の手紙が書いてあるんです。で、私はそれが非常に重要なことだと思うようになったので、それで皆さんに考えてもらうために大事なことはやっぱり質問することだなと思ってるわけですよね。ですから、いろんな説教者がいて、優れた説教者がたくさんいます。説教が本になっている人もたくさんいるんですけれども、私はそういう世界とは 別の世界に自分はいるなと思います。先週は火曜日から木曜日、火曜日から金曜日まで東京プレアサミットがありました。全部で私も含めて8人宣教師が、主に宣教師が集まって4日間神様の御顔を尋ね求めると、神様の御臨在の中にとどまるという時を持たせていただきました。今回は今までとはかなり違って、活発に話し合うことが行われたんです。普通はあんまり話し合いしちゃいけないっていう雰囲気があって、その時間祈るべきだっていうことがあるんですけれども、どうも神様の導きの中で、例えばなぜ説教するのかとか、教会は何のために存在するんだとか、どうしたら日本は変わるんだとか、そういうことを真剣に話し合ったんですね。私たちは話し合っています、というか求めています。いわきの大変革を、いわきが変わり日本が変えられるように、神様の御臨在によってそれが変えられるようにしていきましょうと、でそれを求めていきましょうということをずっと、少なくとも1週間に1回は私たちはそういう祈りを捧げています。私たちが祈るときに考えながら祈ることは良いことです。考えすぎないようにしましょう。自分の考えの中にこう 奴隷になってしまわないように。一番いいのは神様とお話ししながら考えることなんです。それが祈りなんです。神様どうしてこんなに調子が悪いんだっぺとかですね、神様とお話をしながら考えるっていうことが私たちの命なんですよ。なぜならそうすると神様が語ってくださるからなんです。鼓膜の振動ではなくて私たちの心に直接語ってくださるんです。それを期待していきましょう。聖書を読むのはそのためなんです。聖書を読むときに神様、聖書を読みますから語ってくださいとお祈りすることを強くお勧めします。私はそれをしないと聖書を読んでも全然集中できないんです。神様をお願いしてから読むようにしましょう。そして神様が語ってくださるときに一つの方法ではないっていうことを、どっかの片隅に入れておきましょう。聖書を読んでいて突然心に響いてくる言葉がある、突然何かが心に響いてくる、それは神様からの語りかけです。あなたに伝えたいことがある。突然ボケーっとしているような時に明らかな思いが来る。これは神様あなたですか、聞く習慣をつけましょう。そんな風にして神様は語ってくださるんですけれども、私たちは神様からの語りかけを聞いてそれを行うっていうことが私たちの分です。果たすべきことです。一つ一つを行っていくときにだんだんと神様の声がはっきり聞こえるようになります。神様からの声を聞いた、それ何もしないでいるとはっきり聞こえないままになっていきます。私たちはそんな風にして神様が語ってくださる言葉を今日も受け取りながら、あるいは自分が一人でいる時にも受け取りながら、神様と共にお話ししながら考えるということをどんどんやっていきましょう。よろしくお願いします。そうすることが私たち人間が生き生きと豊かに生きることです。どんな状況の中でも生き生きと生きることができる、これが人間です。状況が良ければ嬉しい、悪ければ悲しいというのは、どっちかというと動物的。人間は状況ではなく自分の中に響いてくる神様の御声によって状況とは裏腹な生き方を、豊かな力強い生き方をすることができる。その道がイエス様が私たちに備えてくださった道です。だからイエス様は、私が来たのは羊に命を得させ、それを豊かに得させるためですと言ってくださいました。というわけで自分たちも考えながら神様が語ってくださることを受け取る、そして人々にお伝えするときに人々に考えてもらいながら私たちが伝えるべきこと、伝えたいことを語り継げていく、これが基本だと私は受け止めているんです。人間が人間と一緒に生きていく中で、それなので自分とは違った意見を持っている人の話にこう目を開いて目を見ながら聞いているようであっても心の中で弾き返すことは非常に自分を貧しくすることなんです。たとえ自分が聞きたくない言葉でも聞いて、これはどこまで私に当てはまるんだろうかという思いを持っていくことは非常に重要なんです。実は私先週東京にいる間に一つのメッセージが来て、それですごく動揺しました。こんなことは真実ではないと思いました。よっぽどプレアサミットですから皆さんに祈ってもらおうと思いました。でも神様が静かに語りかけてくださいました。いつも自分が正しいと思うなんて、相手の言ってることをよく考えなさい。で結局私はお詫びの言葉を送りながら心の平安をいただいたんです。私はそんな人間でございます でも今日改めて主が語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。アニケン先生、お祈りお願いします。
聖なる愛する天のお父様、感謝いたします。天地万物創造なさった方、最高のものとして私たち人間を作ってくださり、あなたに背を向けても絶えず絶えず語ろうとしておられ、罪の道から引き戻そうとしておられる、そして正しい道、愛の道、祝福の道、本当に義の道、清い道、喜びの道に私たちを導こうとしておられることを感謝いたします。あなたが語るときに本当に心から聞くように、そういう姿勢でありますようにお願いいたします。私たちの心が本当に木のように、木がいつも太陽に向かってストレッチしてストレッチして、太陽が光が大好きであるように、私たちがいつも私たちの光でおられるあなた様に対して心を向けて、そしてなるべく浴びられるように、なるべく照らされるように、なるべく光の道に歩むようにと導いてください。語る主を心から感謝し、尊い主イエス様が身代わりにあって光の道を備えてくださったことを心から感謝いたします。本当に本当に感謝いたします。罪の許しと清めをいただいて主と共に歩むこの幸せ、心から感謝いたします。これからのメッセージ、さらに祝福して導いて助けてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、
アーメン。読んでいただいた中で、今回のこの記事、証の中心はヨルダン川が氾濫している時期に神様の奇跡によってヨルダン川がせき止められた、そこをイスラエル民族が渡ることができたというところが出来事でした。でそこから、いろんなことを私たちは学び取るっていうか、神様から聞くことができますけれども、私が受け取ることができていること、少なくとも3つのことをお話ししなければいけないと思っています。第一、奇跡は私たちが欲しいから起こるものではないということです。求めたら奇跡が来るという、そういう安易な考え方は持たないことが望ましい。奇跡はそんな甘くはないっていうタイトルでお話しさせていただきましたけど、本当に甘くないんですよね。じゃあ奇跡っていつ起こるのかと、それは神様が私たちにとって必要だと思うときに神様がしてくださることなんです。だから神様のしてくださることは奇跡です。奇跡は私たちが断食をして求めれば、10日間断食をして苦しみながら、私はこんなにも苦しんで食べたいもの全部我慢してあなたに祈ってんですから聞いてくださいって、でそれで聞かれるわけじゃないってことですね。大体からして断食は神様をねじ伏せるためにするものではないのです。私たちが謙遜になって、神様、私はあなたなしにはご飯が食べられていたとしても、あなたなしには生きていけないんですということを表すために断食するわけです。断食する人は、私が毎日神様に感謝しておいしいものを食べておりますけれども、皆さんもそうしておられると思います。また第一のポイント、奇跡は私たち人間が求めるから起こるものではなく、神様が私たち人間の必要を見て起こしてくださることだということなんです。そう考えるときに、イエス様が世に来てくださったことは最大の奇跡です。最大の奇跡、誰もお願いしなかったんです。誰もそんなことが起こるなんて考えていなかったんです。でも神様が一方的にそれを起こしてくださいました。それは人間が必要としているからです。ちょっとここで私たち教会ではイザヤ書53章という歌を歌いますよね。イエス様は私の咎のために傷を受け、私の不義のために砕かれて死なれた。これイザヤ書53章に書いてあるお言葉なんですが、ユダヤ人、 イスラエルを中心にユダヤ人が世界に何百万何千万かいますけれども、その人たちに、その人たちはメシアはまだ来ていないと信じている人が大半なんです。でその人たちにイザヤ書の53章を読んで聞かせるんです。どこに書いてあるって言わないで、ユダヤ人たちはトーラーと呼ばれるモーセの律法の書とタナクと呼ばれる、預言書とかあるんですけれども、この言葉ね、彼は私たちの不義を担いというところを読んで聞かせると、これはクリスチャンが新約聖書を信じてるって言ってるクリスチャンが言ったことだろうって言うんです。で新約聖書に書いてあるんだろうって言うんですよ。でそれがイザヤ書に書いてあるって言ったらみんなびっくりするんです。皆さんのタナクに書いてあるんですよ。タナクに書いてあるのを棚に上げちゃってるんですよ、ね、文字通りイザヤ書。ユダヤ人はシナゴーグ街道で聖書を読んでいくんですけれども、ずっと忠実に読んでいくんですけど、イザヤ書53章だけは外すんです。どうしたと思いますか。どうしたと思いますか。イエス様だってはっきり分かっちゃうからですよ、ね、メシアがもう来ているっていうことが分かっちゃうので、それを外してるんです。私たち大丈夫ですか。神様の言葉を読んでいて都合の悪いところは飛ばして読むぞ。いや正直に言うとね、たくさんのクリスチャンは外国の名前がずらーっと出てくる列王記とかレビ記とか、あれ民数記とかっていうと読まない人が結構いるんですよね。飛ばしちゃうんです。それだから罪を犯したとかって私は言うつもりはないんですけども、分かんなくてもつまらなくても読むってことは自分の訓練のためにはいいなと思います。私は興味を持って読むんですけど、いずれにしてもそのように神様が私たちに奇跡をしてくださっているのです。奇跡は今でも起こるのです。最大の奇跡はイエス様なんです。でも奇跡が起こるのは私たち人間が神様に求めるからではなくて、神様が私たち人間の必要を見て起こしてくださることなのだ。だから奇跡を求めるときに、その神様が最終的に決められるのだということを頭に置きましょう。イスラエル民族はエジプトを去る時に、去る前にたくさんの奇跡を見ました、聞きました。少なくとも10の奇跡による災いがエジプトを襲いました。そしてエジプトから出てきて紅海を渡る時、紅海を目にして、後ろからはエジプトの軍勢、前には海となった時に、神様が紅海を2つに分けてその間を通るようにしてくださったというとんでもない奇跡が起こりました。それもイスラエルがどうしようって騒いで、モーセお前俺たちを殺すためにここに連れてきたのかって文句を言ってる時に、神様が起こしてくださったものなんです。興味深いことに、ヨシュアが新しいリーダーとなった時に再び水が分けられます。ヨルダン川です。私たちは神様が奇跡を今も起こしてくださることをしっかりと信じていきたいと思います。日本が変わるのは奇跡です。いわきが変わるのは奇跡です。でも神様は変えてくださるんだ。私たちが一生懸命考えられる限り、聖書を読んで考えることができる限り、その奇跡が必要だからです。そうしないと、たくさんの人たちがイエス様を知らない、イエス様のことを聞くこともなしに、永遠の世界、神様から永遠に分離されてしまうところに行ってしまうからです。平たく言うと地獄です。もうちゃんと言うと、それは神様と永遠に一緒にいることができない世界なんです。だからありとあらゆる悪が起こるところです。どんな悪が起こるかは あんまり考えなくてもいいんじゃないかと思います。でもそれは現実として聖書が記しています。人々がそうならないようにというのは神様に奇跡を求めることですが、これは神様の御心にかなっており、神様がそれを願っておられて、その神様の願いに沿って同じ思いで私たちがそれを求めていくなら必ず起こるんだということを私は確信しているんですね。だからみんなで大変革を求める祈りをするわけです。2番目、奇跡が起こる。奇跡に関して私たちは見るべきものを見失わないようにすることです。見るべきものを見失わないように。皆さん想像してください。契約の箱と呼ばれる二人のケルビンが四つの翼を持っていて、二つの翼はこうお互いに向き合って、こんな風にもう二つの翼は体を覆っている。金の内物作りです。結構重いですよ。四人で担ぐんです。で神様が言われる、ね、その箱を担ぐ祭司たちが川に入っていきなさい。そのままだったら流されてしまうんです。皆さん、あの川、流れのきつい川に入ったことはある人、そういうちょっと歩く経験をしたことある人ありますよね。はい、あ、大変ですよね。見てると大したことなさそうなんですけど、入ってみると流れる水の勢いってすごいですよね。おはようございます。皆さん目覚めていますか？大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、しかもその流れが急で水量が多いとき、これは入っていかないのが正解なんです。でも神様が祭司たちに入っていける水が、いや足が、祭司たちの足が水に触れた途端に水はせき止められたということを前回を読みました。奇跡が起こりました。さあ、こういう時にイスラエルの人たちは何を思ったでしょうか。どうしてこんな奇跡が起こるんだろう。これはきっとこのせいだ。何のせいだと思ったでしょうか。聖書には書いてないので想像ですよ。皆さん想像を聞いてるんです。困った質問したもんですね。さあ、それでは質問を変えます。皆さん、あの風邪をひいて、で苦しい時に神様私を癒してくださいって癒されたっていう経験をした人、はい、結構いますね。はい、その時にどんな状況で起こったかは、まあ、詳しく聞くことはしないとして、次に風邪をひいた時に同じことをしませんでしたか。しますよね。当然なんですよ。私たちはどうしてかというと、あの時にああやって祈ったから聞かれた、だから今回もって考えるのが人間なんです。ですよね。お願いですからそうですって言ってください。はい、そうなんですよ。でもそれは気がつかないうちに人間の限界の中で、あの時に効果があったから今回もこれをしたら効果が出ると思うんです。でもそうならないことが多い。違いますか？ならないですよね。ならないです。なぜなら奇跡は方法論ではないからです。奇跡は神様が起こすから。契約の箱を担ぐ祭司たちが水に足を触れた途端に水がせき止められ、契約の箱を担ぐ祭司たちは川の中を渡っていって、川の真ん中に立ちました。彼らが立っている間、水はせき止められていたんです。そして民は急いで渡ったんです。どうして急いで渡ったんですか。 水が来たら困るからね。いやそれいつもいつ戻ってくんだってと思ってたらね、気が気じゃないですね。あれどうして急いで渡ったんでしょうか。あのね、みんなではい急いで渡りましょうっていう時に必ずよそ見する人いるんですよね。はい、ちゃんと私の後ついてきなさい。もうなんかこうあっちに目を行ってこっちあここに素敵な宝石があるとかいう人が必ず出てくるんですよね。急いで渡ったんです。いいですか、300万人ぐらいいたんですよ。300万がゆっくりちんたら渡っていたの何日かかりますかね。祭司たちはずっと箱を担いで立ってるんです。重い契約の箱を担いで、それこそ日が暮れるどころか何日もかかってしまうときに何日も神様が水を注ぎ止めてくださることも起こるんですよ。起こるんですけれども、私たちは神様が奇跡をしてくださるときに自分たちの分を果たし、自分たちの思いで考えを散らすことなく集中して従っていく必要があるんです。で、民は急いで渡りました。300万人ぐらい急いで渡りました。そして渡り終わった時に最終的にヨシュアが祭司たちにあなた方もこっちに上がってきなさいと言って、岸に着いたか着かないかの時に水は元通りに溢れ返ったと聖書は言っています。私たちがここから少なくとも捉えべきこと、それは契約の箱が真ん中に立っていたから奇跡が起こったのではないということなんですよ。神様の臨在の印、確かにそうなんです。でもそれは印なんです。私たちが賛美の歌、神様を褒めたたえる歌を歌うときに、そこに神様が臨在してくださると聖書は言っているのです。主はご自分の民の賛美の中に住まわれると聖書は言っているんです。ですから私たちは賛美を歌をも捧げますし、言葉で賛美することもしようとしてるんですけれども、いいですか、自動的にそうなるんじゃないんですよ。私たちが心を込めて神様に向かわなきゃいけないんです。で、その時に神様はそこに住んでくださるんですよ。歌を歌ったからじゃないんです。ぜひここは理解していただきたい。いいですか、同じ言葉で同じメロディーでみんなが歌ってるから神様は嫌おうなしにそこに住まなきゃいけないっていうことではなくて、神様の民が心から神様を褒めたたえるところに神様は一緒にいてくださるんだと聖書は言っているんです。だから私たちの注目はいつも神様なんですよ。それを人間ですから、私たちの弱さのゆえにどうしても前に若くて美男美女が立っていい声で歌ったりしてると、私なんかですよ、そっちに目を奪われたりするんです。で、目を閉じて歌うんですけど、マイクを通してスピーカーからガンガン音が出てくるとそっちの方に気を取られてしまうんです。だから私たちは楽器後ろに置いてあるんです。で、皆さん楽器の音うるせえなと思う人がいるかもしれませんけども、とにかく私たちが願っているのはここにいてくださる神様に心からの賛美を捧げることです。歌が上手とか下手ではない、みんなで神様に思いを向け続けていくことなんです。毎回できるわけではないかもしれません。でも諦めないで求め続けていくんです。お願いします。一つ一つ意味があるんです。考えた結果なんです。皆さん、私たちも考えながら神様を褒めたたいていきましょう。ふっと注意がそらされるとき、いや神様、私はあなたを求めます、あなたを褒めたたいたいんですという思いに帰っていきましょう。 奇跡が起こりました。でもそれは神様、あなたがしてくださった、あなたの素晴らしさです。あなたが奇跡をしなかったとしても、あなたは素晴らしいお方です。そうなんです。毎日毎日奇跡が起こっていると、みんな私たちは必ず奇跡に慣れてしまって、感謝がなくなっていきますよ。断言していいです。いや、私たちの中で何人ぐらいが今朝呼吸していることを感謝しますって言いましたか？今朝言わないですよね。みんなを責めてんじゃないんですよ。誤解しないでください、ね、それだけ当たり前だと思ってるんですよ。呼吸をするのは当たり前じゃないんですよ。生きてるから呼吸してるんです。自分で生きてんじゃないんです。神様が生かしてくださったから呼吸できてきたんですよ、今の今まで。まあ、今は本当にね、いろんな映像がこう出回っている世界で、その中には怪しいものもたくさんある、悪いものもわんさとあるんですけども、あるカトリック教会で司祭が説教してるんです、フランス語で、ね、主は褒めべきかなっつってダーンと倒れて死んじゃうんです。そこでそういう映像が残ってるんです。いや、私そうなりたいとか、皆さんにそうなるように祈ってくださいとか言ってんじゃないですからね、誤解しないでください。言いたいの、いつ私たちの息が止まるかわからないっていうことなんですよ。神様の奇跡で生かされてるんですよ、私たちは。本当は奇跡なんですよ。2025年5月18日って、今まで人類の歴史、宇宙の歴史で一度も存在してないんです。おはようございます。一度も存在していない日に私たち生かされてるんです。でもなんか昨日の延長線みたいに当たり前のように思ってたらもったいないんじゃないですか。今日という日は誰も見たことがない、私たちの先祖たち誰も見たことがない日に、今日今あなたも私も生かされているんです。ここに神様のご計画があるんですよ。神様の奇跡のご計画があるんです。で、神様の奇跡は普通じゃないから奇跡なんです。私たち普通に人間的に起こることは奇跡と呼ばないんですけれども、でも本当は全部奇跡なんです。この世界が存在しているの、地球が止まってないのも、隕石がぶつかっていないのも、地球の速度が変わっていないのも、奇跡なんです。神様の御業なんですね。神様を褒めたたえるということをしていきましょう。いや、教会の建物に来たら神様はそこにいるんだと思いたくなる時があります。確かに教会で、私たち教会が使っている建物の中では定期的に祈りが捧げられ、賛美が捧げられていますから、この建物はそれを聞いてきたんです。今まで14年間壁は聞いてきたんですよ。床は、天井は聞いてきたんですよ。だからそれなりの雰囲気がそこにあるんです。でもそれはね、ここに来なければ神様がいないってことではないんですよ。何度か私皆さんにお聞きしてきました。皆さん今までいろんな場所に行ってきたと思いますけど、行ってきた場所の中で、あそこはなんだか入っただけで気持ちよかったなっていうところない、ありますよね。必ずある、あるんですよ。どうしてそう思うんですか？インテリアですか？温度ですか？空気ですか？コーヒーの匂いですか？いや、全部あると思いますよ。でも私が確信しているのは、そこにいる人たちの心がそこに広がっているからだと思うんです。個人のお宅をお訪ねして、まあ、このうちずっといたくなるなっていう思いを持つことがあるんです。どんな立派でも、ここはよそよそしいなって思うところがあるんです。皆さんあったでしょう。人が心で生きているように、その人の住む場所はその人の心に影響されて、それなりの雰囲気を生み出していくんです。 だから家の中で神様を褒めたたえる音楽の CD なり、あるいはダウンロードしたものなりを流すことはとてもいいことです。そのようにして私たちが気がつかないところで理解を超えて神様の祝福がそこに流れていく、その神様の祝福が壁に染み込んでいくと表現できることが起こっていく。これも神様の恵みの奇跡ですけれども、でも建物が神様じゃないんですよね。方法論じゃないんですよ。信頼なんです、信仰なんですよ。神様はそのように働いてくださるんだ、信じて神様に信頼していくんです。神様、私の家にあなたの平安がいっぱいになりますように、あなたの喜びがいっぱいになりますように、そのためには神様を私が褒めたたえていくことが大事なんです。奇跡は方法ではないんです。でも神様が奇跡をしてくださるので、私たちがその神様とつながっていくことが大事なんです。イスラエルの人々は神様を目に見ることはできませんでしたが、神様の臨在の象徴である契約の箱を見ることができました。その箱が川の真ん中に立っている間、川の水はせき止められていました。人々の中にはやはり契約の箱はすごいと思った人がいたとしても全く不思議はないです。私には。でも私たちは見るべきものを見失わないようにしましょう。3つ目のポイント、それは神様がヨシュアに命じてイスラエルの民族12部族を代表するように12の石を祭司たちが立っていたその場所から運んでこさせて、彼らが宿営することになっていたギルガルに置きなさいって言われたことです。担ぐようにって書いてありますよね。担がせなさい、石を担がす、かなり大きい石だったと思います。でもあんまり大きい石は担げないですね、重くて。だから担ぐのにようやくぐらいの石を運ばせて、岸じゃなくて彼らが宿営する場所まで運んでいったんです。大変な労力です。そんな労力をなぜ神様がさせたか、それはこの石を見たあなた方の子孫たちが考えて質問するためだと言ってるんです。神様がどうしてこれはここにあるんですかと言うならばって神様がおっしゃってるんです。私には神様は聞いてもいないのに答えを出す方ではないんです。私にとって神様は質問してくださる方なんです。私たちに考えさせるためです。聖書を読んでください。もう神様質問してますから、創世記3章から、人よあなたはどこにいるのか質問して、神様分かっていたんです。アダムがどこに隠れたって神様分かりますよ。そんな、ね、神様の目は節穴ではない。さあアダムが答えました。あなたが来られる足音を聞いたので、それ私が裸だったので恐れて身を隠しました。誰があなたに裸だと伝えたの？聞いてんです、神様。いや分かってんですよ。木から取って食べたのか、分かってんですけど聞いてんです。どうしてですか？私たちが考えて自分で応答するためです。神様ですから私たちに問いかけてくださるんですよ。質問が来たら考えましょう。そして神様に答えていきましょう。私の人生で大事な時、神様は質問してくださいました。日本に住むことはないと思っていた私に、お前はこのいわきで骨をうずめる覚悟があるかって聞かれたんです。あ、そうですかって分かりました。 神様はあなたに問いかけておられます。だから私はあの十字架のそばに立ってっていう歌が心にすごく響いてくるんです。十字架のそばに立って主イエスに話しかけるとき、あなたは私を愛するかと主のかすかな声がする。イエス様、私の話を聞いてください。私にはこんな必要があります、あんな必要もあります。よろしくお願いします。あなたは必ずやってくれますよね。どうぞ今日のうちにやってください。イエス様の皆によってアメンって言ってふっと去っていくと、耳を傾けていないんですよね。イエス様、どうなんでしょう、語ってください。中さんは、あなたは私を愛するかという語りかけを聞いた。神様は私に語ってくださいます。そして私たちに考えさせるために質問してくださいます。しっかり考えて答えていきましょう。私たちはそのように自分で考えて神様に応答すると同時に、人々にイエス様を伝えるときにそれを失ってはいけないと私は思っているんです。私自身が何度もそれを繰り返しました。他のクリスチャンを見ていても、私と同じようなことを繰り返しているクリスチャンは多すぎるように思います。人々にイエス様のことを伝えるときに、相手の話を聞いてんじゃなくて、こっちが何を言うか言うときを待ってんです。ちょっとの時、あのねあなた罪人って知ってますかとかって、イエス様死んだら、なんかパターンを伝えようとするんですよ。だんだんと私はね、そういうやり方がその人たちに失礼だなと思うようになってきたんです。その人は人間なんですよ。神様に愛されてるんですよ。もしかしたら私はその人のことを愛してないんですよ。ただ義務感でイエス様のことを伝えなきゃいけないと思ってるだけなんです。でも本当にその人を愛するっていうことは、その人が何を考えているのか、どんなことで悩んでいるのか、あるいは喜んでいるのか知りたいってことでしょ。その気持ちを大事にしないで一方的にこっちの言いたいことを伝えて受け入れてくれると思う方が甘すぎるんじゃないですか。私はそう思ってるんです。神様は質問してくださって私たちの思いを引き出してくださるんです。招いていてくださるんですよ。だそのようにしなさいって神様が言っておられると私は受け止めてるんです。この箇所から石塚を設けなさい。なんでこんなところに石が置いたんですか。いや、英語ではね、 I'm glad you asked って言うんです。聞いてくれて嬉しいわっていう、待ってましたっていう意味ですよ、ね、待ってました、その質問を聞きたかった。実はね、ここをイスラエルの民が渡るときに、決して渡ることができなかったのに、神様が奇跡で水を分けてくれてイスラエルのために渡ることができたんだ、だから私たちはここに住んでいるんだっていうストーリーを伝えなさい。今私がどうしてここにいるのか、そのストーリーを伝えなさい。それがイエス様を伝える。今私はどうしてクリスチャンだと思っているのか。どうして私がクリスチャンかご存知ですかって聞くのもいいことですよ。いや知りません、でもそんなことどうでもいいですって言われたら、はいって引き下がるしかないんです、ね、でも願わくはそうですね、ぜひ聞きたいですねって言っていただけますように、そうしたら私がイエス様に出会ったお話をすることができる。私たち教会はイエス様の体ですから、イエス様が尋ねかけて、そして人々に招きを質問を通して与えてくださる中で、その人たちに伝えていくことをこれからますます求めていきましょう。それでは何をお伝えするんでしょうか。神様はヨシュアとイスラエルのために命じました。このように伝えなさい。 結論は、それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためである。これ神様ご自身が語っておられるんです。イスラエルのために二つのこと、すべての民が、神様は力強いお方なのだ、神様は全能の神様なのだということを知ること、すべての民。もう一つは、あなた方主の民が、あなた方主の民がいつも主を恐れること。私たちこれからどんどん出会う人たちにイエス様のことをお伝えしていきたいと願っています。一人一人私たちも。でも同時に、私が神様を恐れ、怖がるんじゃないですよ、神様を畏敬の念を持って愛していくことが忘れられてはいけないのです。奇跡はそのためなんです。私の満足のためではなく、こんなすごいことをしてくださる神様は恐るべきお方なんだ、私はその神様の子供とされているのだ、なんということだろうか、何を恐れる必要があるだろうか、神様だけを恐れていこう。神様はどんな時にも私を助けてくださるお方なのだ、だから神様、私をよろしくお願いします、あなたに私をお委ねします、あなたを信頼していきます、どんな時にもあなたに信頼していきますという決心を言い表しましょう。そして神様からの奇跡を、必要な時に神様がしてくださる奇跡を受け取っていきましょう。お祈りします。天のお父様、もっとあなたを知ることをさせてください。私たちの心が、私の心が本当にあなたを愛し、あなたを恐れ、あなたを褒めたたえ、あなたを喜ぶものでありますように。イエス様、あなたから離れて私は何一つできません。しかしあなたが私を強くしてくださるお方なので、私たちを強くしてくださるお方なので、あなたによってどんなことでもすることができることを感謝します。ですから祈ります。天皇お父様、天皇ご夫妻をどうかお救いください。石破茂首相が祈ってあなたの御声を聞き、あなたの御声によって、あなたが与えてくださる知恵によって首相としての任務を果たすようになりますように。どうか国会議員、大臣たち一人一人が、内堀正雄県知事が、県会議員の皆さんが、内田博之いわき市長が、私会議員の皆さんが、行政で働いておられる方々、教育関係者、経済の方々が、どうぞあなたのご慈愛によって悔い改めに導かれますように、この国が大変革されますように、この町が大変革されますように。天皇お父様、どうか問題だらけ、誤解され責められ続けているあなたの民、イスラエルの民と国を憐れんでください。エルサレムに平安を、平和をお与えください。あなたは全ての必要をご存知です。感謝してイエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。
birthday, Yuko san. Happy birthday, Handa san. Happy birthday, Kunio san desu.
イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。